皆様、こんにちは。今ご紹介いただきました、社会保障部省の会就労支援部に設置をしております、佐藤と申します。よろしくお願いいたします。私の方から20分ほど、省の会の歩みについてご説明させていただきまして、その後、省の会の方で12月にありますキャンドルナイトについて、隣になります、日野の方からご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
省の会、湘南鬼ヶ原に勤務しております海野純一と申します。よろしくお願いいたします。
はい、ではパワーポイントを使いながらご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。省の会ご存知の方もいらっしゃると思いますし、今現在省の会の方がお世話になっている方もこちらにいらっしゃいますし、私97年入社なんですけれども、その以前から省の会がございますので、その時にお世話になった方もいらっしゃいますし、本当に省の会いろいろな方についてお世話になってまいりました。で、社会福祉法人省の会茅ヶ崎の方に本部がありまして、芹沢の一番北側の、茅ヶ崎の一番北のですね、芹沢というところにあるんですけれども、現在は茅ヶ崎だけでなく寒川とですね、茅ヶ崎市寒川町ということで活動をさせていただいています。で、今からちょっとご説明するんですけど、本当に地域の方のおかげでですね、こういった法人になることもできましたし、逆に地域にいる障害者の方、高齢者の方、お子さん等々ですね、地域で誰もが暮らせるためにということでやってまいりましたので、私もちょっと入社する前のこともありまして、ご説明がですね、ちょっと違ってしまったら申し訳ないんですけれども、その辺も踏まえて説明したいと思います。はい、で、省の会の方は設立がですね、1983年に設立しています。これは法人としての設立は1992年なんですけれども、作業場というところから始めますと、1983年から活動を始めています。で、その頃国際障害者連というのがあって、神奈川県の方からですね、在宅にいる障害者の方とかの調査をしてくださいとか、障害者の支援をちょっと市町村でも頑張っていこうじゃないかみたいな機運が高まってきた時期で、その頃から地域で障害者の方、在宅にいる方を支援しようということで、地域の民間の作業所としては多分茅ヶ崎で一番最初に始まったと思います。で、こちらの写真はですね、その頃の写真なんですけど、活動が始まったばっかりの頃で、茅ヶ崎の本村に、地下道に降りるスロープがあると思うんですけど、あそこのスロープが車椅子で降りるといかに危ないかということを、お隣にいる市役所の方に、車椅子の方とスタッフが説明しているところですね。で、危ないからエレベーターをつけてくれという活動をまだその83年とか82年の頃にやってるんですけど、市の人がそんなことないじゃないかみたいなことをきっと言ったと思うので、じゃあ乗ってみますかって言ったら、いいですみたいなことを言われて、で、エレベーターがついたきっかけにもなったとは聞いてますけど、他にもいろいろといろんな事情があってついたとは思うんですけど、障害者の人が外に出るっていうことがなかなかできなくて、家に置いてたり家で見たりっていうことが多かったので、そういった活動も始めてます。はい、で、これはやはり設立当時の83年当時の障害を持ったお子さんと一緒にですね、やはりみんな外に出て活動しようよっていうことで、多分ヤプホー子ども会っていう会の名前だと思うんですけれども、親御さんとあとお子さんの方たちが一緒に踊ったり、歌ったりっていうことを支援してます。これも特に法人としてっていうよりはみんなで集まってグループでやって、今ここにいる障害者の方たちが成人になられて、省の会の方に通ってきたりしていらっしゃいます。はい、で、この頃の写真がちょっとなかなかなくてですね、こちらによいしょ第二作業所ってあるんですけれども、83年からですね、よいしょ作業所もしくはよいしょ第二作業所という作業所ができまして、地域の障害者の方を受け入れ始めました。 で障害持ちの方、知的障害の方とか本当に身体障害の重い方、あと精神障害をお持ちで、病院の外の院内活動で来られる方、あと障害持ちのお子さん、いろんな方が来てます。でそういった方が茅ヶ崎で暮らしたいっていう話をしても、なかなか施設がないので北海道の方の施設に行かなきゃいけないんだよとか、あの他の都道府県の施設に行かなきゃいけないんだよとか、茅ヶ崎で通いたくてもいい施設がないんだよっていう話を、あの小野会 の, あのボランティアの方、親御さん、スタッフですね、みんなで聞きまして、作業所を作って頑張っていこうっていうことで、この頃から利用者がですね10人、20人、30人とどんどん増えてまいりました、はい、でこちらはあの最初の車を確か、買ったか何かした時だと思うんですけど、これよいしょ号っていう名前の車ですね。でこちらにある車がですね、まだまだ最初の頃はお金もなくて、屋根に穴が開いていて、あとあの何ですか、床にも穴が開いてるんで、雨の日になるとあの下から水が跳ねる、なので傘を差しながら運転をして、かつ下からも水が跳ねてきて困るみたいな、あのそういう時代だったそうです。で福祉に対するですね、理解もなくみんなで頑張っていくっていう中で、やっとこういう送迎車が買えて、あのよかったねって言って、右側は多分24時間テレビの寄付の車ですね。でそういった中でですね、お金もない中あの活動をしてというところで、なかなか職員のお給料もままならずですね、バザーで職員のお給料を捻出したりとか、あのそういったこともあの初めてやっていたと聞きました。そんな中でもこうやってあの家に閉じこもっていた障害者の方がだんだん外に出てきて、あのボーリング行ったことあるって聞くと、ないみたいなね、レストラン行ったことある、ない、じゃあどんどん外に出て活動しようよということで、あのいろんな方がどんどん外に連れ出してですね、スタッフと一緒に活動を始めてるっていうことです、はい、でこれはあの先ほどのよいしょ第二作業所って写真があったんですけど、最初の頃にできた、一番最初にできたよいしょ作業所が場所を移った時ですね。でやっぱりあのこの80年代はお金もないし何もないしっていう時代で、今この真ん中にいる松永さんというのは今理事やってるんですけれどもまだ若かりし頃ですね、トタン屋根の非常にこの作業所の中が暑かったと、大変な劣悪な状態ではありましたが、みんな楽しく活動できていたっていう話を聞いております。はい、でそんな活動をですね、地道に行っていく中で、作業所であったんですけれども、法人を作って施設を作ろうという話になってきまして、1992年にですね、社会福祉法人小野会として、法人として、認可されました。で認可されて一番最初に作ったのが1993年にですね、天沼にあります湘南鬼ヶ原という施設なんですけど、ここで知的障害の方、身体障害の方、いろんな障害をお持ちの方が受けれるようにしようということで、あの複合的にいろんな障害の方を受けれる施設を作りました。でこの湘南鬼ヶ原っていう施設名をですね、あの県の方に登録しに行ったところ、あのそういう名前を付けちゃいかんということで、名前としては茅ヶ崎、障害者センターみたいな、そういうあのベタな感じの名前で、ちょっと違ったかもしれないです。あのそんな感じの名前で、湘南鬼ヶ原なんていう変な名前つけちゃいけませんということで県から言われて怒られたそうで、でその後今はもう登録 OK なんで、今はもう県の方でもこの名前で登録させていただいてます。で鬼ヶ原の方ではあのやはり障害者だけの支援ということじゃなくてですね、お子さんを呼んで一緒にあのイベントをやってみたりとか、あのお祭りで障害者の方も地域の人も一緒に活動できるようなスペースを作ってですね、活動したりということで、 あくまでも障害者の支援ということじゃなくて、あの 地域で誰もが暮らせるためにという理念でですね、あのユニバーサルな支援をしていこうという形でやってます。はい、で、鬼ヶ原というさっきの施設が通所施設といいまして、昼間障害者の人が帰ってくる施設だったんですね。そうすると次に親御さんたちがですね、作りたいというかなり強いご希望と要望とっていうのが入所施設になります。あの自分たちがあの亡くなった後この子たちはどうなるんだろうということで施設を作りたいということで、 入所施設、その子たちが、生活できる施設を作りました。これが1996年です。で、私どもの理念ではやはり知的障害の方だけとか身体障害の方だけということじゃなくて、いろんな方が入れるようにということで、この空と海という施設は芹沢にある複合施設なんですけど、1階が身体障害者の入所施設で今50人いらっしゃいます。で、2階が知的障害者の入所施設で50人いらっしゃいます。で、多分茅ヶ崎の中で、障害者の入所施設はこちらだけなんですけれども、他にも高齢者の支援を以前はしてたんですが、ちょっと場所の関係等があって今高齢者の方は来てないので、障害者の方、知的障害と身体障害の入所施設ということで、やっております。はい。で、その施設ができたぐらいからですね、寒川でですね活動されている方たちがいらっしゃいまして、やはり寒川の方で親御さんたちが障害者の方、お子さんたちの支援をしてたんですけど、我々は茅ヶ崎の方だけでやってたんですが、寒川の方で10年以上活動されている親の会の方たちがですね、ぜひちょっと小の会の方で寒川の方の障害者の支援をしてくれませんかというお話を伺ってですね、いろいろ話の中で寒川にあるつくしの家というところを使って寒川の障害者の方の支援も始まりました。で、このお写真は白黒とかになってる部分は多分86年ぐらいですね。だからかなり、10年間ぐらいは親の会の方、もっと古くからだと思うんですけれども、活動されたのを引き継いで寒川の方でも活動を始めたということになります。で、茅ヶ崎の方と寒川の方と活動を始めまして、で、入所施設とか通所施設とかっていうことで始まったんですが、その後ですね、いろいろと地域の方からこういった施設も作ってほしい、ああいった施設も作ってほしいということで、障害者の施設もいろいろ今幅が広がってきてます。で、これは若松町にある夢ある町のたい焼き屋さんっていうところなんですけど、今これはお子さん写ってるのは子どもたい焼きって言って、お子さんに子どもですねたい焼きを焼いていただいて、で、子どもたい焼き探検隊っていうことをやってるんですけど、そういったところを使ってそういったイベントをしたりとか、あと障害者の人がここで雇用されて働いてたりっていうことをやってます。で、あとはクッキー作ってる事業所で障害者の方が一緒に活動したり、喫茶店ですね、喫茶店で障害者の方の支援をしたり、あとお弁当を作ってっていうことも今やってます。かなり障害の重い方の支援もしてるんですけれども、ある程度作業ができる方の支援もしたり、あとは障害者の方の就労の支援、一般企業に入れるようにという支援をしております。はい。で、障害者の支援の他にですね、高齢者の支援もその頃から96年ぐらいから始まりまして、今もそうなんですが、これもデイサービスの風景なんですけど、障害者のデイサービス事業もですね始まってます。はい。で、他に、この写真はですね、障害者のグループホームの写真になります。高齢者の方のグループホームとかだとご存知の方もここでいらっしゃると思うんですけど、障害者のグループホームってなかなか馴染みがないんですが、障害者の方もですね、4人とか5人とか6人とかグループでお住まいになって1部屋ずつ皆さんお持ちで、で、居間があってみんなでご飯を食べて、生活されるという高齢者の認知症のグループホームみたいな形の運営方法でですね、障害者のホームがあります。で、こちらの方も一番左の方は障害者雇用で一般企業に勤めてらっしゃる方とかですね、施設に通ってらっしゃる方とか、いろんな方が入って生活してます。はい。で、車椅子の人も今生活できるようなグループホームを昨年作りまして、今知的障害の人、車椅子の方っていうことでグループホームで受けてます。はい。で、ここで事業がどんどんいろんな地域のニーズによって、これ相談事業所なんですけど、障害者の相談事業所ですとか、あと高齢者の地域包括支援センターですとか、相談事業所とかですね、そういったところもどんどん広がっていきまして、これは社会福祉の方とか保健師の方とかケアマネージャーさんとかですね、いろんな専門職の人が入って福祉の相談を受けている現場になっています。 で、その他に小の会として高齢者、障害者の活動をしている中でですね、他にもいろいろ活動してまして、建物の指定管理ですねとかいうこともやってます。あとは駅前に福祉の人材を育てるためにですね、研修センターを独自に設けまして、介護福祉士さん、社会福祉士さん、あとは人材の研修をここで行ってます。あとはこれは建物の指定管理とか、あとは積極的に地域セミナーということで、地域で自閉症のセミナーとかですね、あと後見人のセミナーとか、あとはイベント、祭り、音楽祭、運動会、あとは美術展ですね、これ利用者の絵なんですけど、そういったことも地域でいろいろな委員会を作ってやってます。で、後で説明出ますけど、キャンドルナイト、地域とのつながりという一つとして12月にキャンドルナイトを行っています。で、そんな中で高齢者と障害者の支援をしてきたんですけれども、理念で地域で誰もが暮らせるためにというのがありまして、昨年今宿の方に特別養護老人ホームゆるりというものを建てさせていただいております。これもひとえに地域の方の力添えとですね、皆様のニーズ、いろんなことをご協力いただいたおかげだと思ってますが、1階の方が実は保育園になってまして、1階にお子様たちが来ていらっしゃいます。あと地域のニーズとして、障害を持ったお子さんが通うところが茅ヶ崎はなかなかないものですから、保育園の横に障害を持ったお子さんの発達支援センターというものを併設させていただいて、2階から上が特別養護老人ホームになっているので、これも複合施設になっております。で、これはその老人ホームの風景です。で、1階がこんな感じにお子さんたちが保育園で元気に遊び回っています。はいはい、で、小の会今もそうなんですけれども、本当に地域のいろいろな方のですね、お世話になってですね、ここまで進んでくることができまして、これからもいろいろと皆さんに協力いただいたりとか、ご支援いただいたりとか、そういった中で引き続き、高齢者の方、障害者の方、お子さんの支援を、で、来年もまた、再来年もまた新しくですね、いろいろな地域にいろいろなニーズの上にですね、事業の方を皆様のご意向に合わせて作っていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、あとこの後キャンドルナイトのですね、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に、キャンドルナイトというふうに書かれている資料が2種類、お配りをさせていただいております。ご覧になっていただければと思います。私どもがお預かりしています、地域の、障害を持つ方々は、我々と同じように、学校を卒業して、施設に、通いを始められます。我々もそうですけれども、学校を卒業したら、次は就職だ、施設に、という名の場所ではあるけれども、なんとかそこで、お仕事をして、お給料を得て、でそれで、自分の好きなものを買おう、買える、そういったことができないだろうかということで、障害を持つ方々も、できる仕事というものを、ずっと探してまいりました。どうしても、午前中はお散歩に行って、午後はドライブしてとか、午前中はゴロゴロ、して午後は本気になって寝てしまうとか、なんとなく障害者の施設というと、毎日がこう遊び場というか、お遊戯施設みたいな感じになってしまうんですけれども、やはりどんなに障害があっても人として、やるべきことというか、やれることをして、そして、地域の中に自分たちから出ていけるようになろうではないかということで、頑張ってやっております。で、そのお仕事探しの中で、慶応大学、実際キャンパスの方から、紹介をキャンドルを作って、で、それを、大きな公園で灯して、そこにみんなが集まって、もらうという、ことをしているんだけれども、 一緒にやらないかというふうにお誘いを、してもらいました、キャンドルを作るということが、障害を持つ方々の、お仕事になるんじゃないかということで、我々が、そこに名乗りを出かけることにしました。ちょっと、写真を、スクリーンの方をご覧いただきたいと思うんですけれども、こういった結婚式場ですとか、あるいは、葬儀場から、使い古しの、ろうそくをいただいてまいります。買うことは一切いたしません。廃材を利用します。で、刻んで中の芯を取り出して、でそれを、こんな風にちょっと汚いんですけれども、溶かします。で溶かしたものを型に入れますと、こんな風になります。で、一つ一つがこう丸く、型抜きをしてあるんですけれども、ここまでは、職員がいたします。でここから先を、障害がある方がするんですけれども、まずはこう型、丸い型から抜く作業で、抜いた後これをきれいに磨く作業、それから真ん中に穴を開ける作業、その辺は、不自由な手を動かしながら一生懸命にみんなが取り組んでくれる作業になります。そして、こんな風にして一番下のがこう真ん中に穴が開いてますけれども、これはキリを使って障害がある方が穴を開けてくれます。でこれはこの芯の部分なんですけれども、金属の座金の部分とそれから芯を、つなぎ合わせる作業、これも、障害がある方がしてくれます。はい、これがその座金と、芯をつなぎ合わせる作業をしているところです。でこれが、一応完成形ではありますが、こんな風にして丸く抜いたろうを2つ重ねて、真ん中に芯を通して完成ということになります。でこれをプラスチックのケースに入れて、公園に持ってて灯す、というのが、キャンドルナイトということになります。ここまでの作業をして、1つ50円で、企業さんに買っていただいて、でそれを、障害のある方、この作業をした、方々への、作業工賃お給料ということにしています。でこれも使って型から抜いて、その型の部分はまたこれを溶かしてまた新たなものを作ります。でこれが、この間ですね、2月に、行いました。本当は、去年の12月に行う予定だったんですけれども、雨で伸びてしまって2月に、行いました。昼間のうちにまずこんな風にしてキャンドル作り、我々が、その障害のある方がやっている、作業と同じようなことを、ご近所に住む、お子さんですとかに、来ていただいて、体験をしていただきます。で、あとは和紙に、絵を描いていただいて、これも近所のお子さん、市内のお子さんに描いていただいて、それを、キャンドルを灯す、キャンドルが中に入っているホルダーというんですけども、その周りに、和紙を巻きます。で夜になって、火を灯すと、こんな風にして、ちょっと絵が見にくいんですけれども、こんな風にして、中に入っているろうは障害がある方が作り、そして、その周りの、模様は、地域のお子さんたちが、描き、で、その全体 の、 その費用の面では、地域企業の方々が支えてくださっていると、そんな風な会議になります。これは慶応大学の学生が、作ってくれる、これ写真で見るとちょっと小さいんですけれども、実際にはこのスクリーンの、2倍ぐらいの大きさになる、鉄板でできた、キャンドルナイトという、オブジェというか、看板になります。これを中央公園の入り口に、飾ります。で、いろんな形に並べて、こんな風にして中央公園にだーっと、並べるんですけれども、だいたい2500から3000個、並べます。でこの、キャンドルの間を、それぞれもう立ち入り禁止区域とか作りませんので、それぞれまたいでもいいですし、間を通ってもいいですし、あるいはお子さんなんかだと思うここで掛けっこをしてもいいです。ただとにかくそれぞれの楽しみ方で、過ごしてくださいというふうにしています。この会自体は、毎年1回、 中央公園の周りに住む方々は気を使ってくださって、その時ばかりは、お部屋の天気をですね、暗くしてくださったりとかというご協力も、していただいています。で、ここには当然このキャンドルを作った、障害のある方々も、出かけていきます。車椅子で、冬のしかも夜にですね出かけていける場所というのがなくてですね、こういった会を、やることによって、寒いけれどもでも夜に堂々とこう遊びに行ける場所が、作れたのもまたこのキャンドルナイトをやってよかったなというふうに思う、ところであります。で、皆様にお配りした、白い紙の方に、キャンドルホルダーのお願いというのが書いてあります。こういった会に出させていただいてかつ、ご協賛くださいというお願いをするのも、大変リスケでいけないことをしている部分になりますが、内容を読んでいただいてもし趣旨にご賛同いただけて、ご協賛いただける方がいらっしゃいましたら、お声をかけていただけるとありがたいというふうに思います。とにかく、障害があっても自分たちの力でこういった会を作って行ってみんなを楽しませて自分たちも楽しませて